知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は宮下博一がお送りしております。今日は高山市移動診療者につきまして、医療保険部医療政策課黒谷渉課長にお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今年度高山市で県内初めてとなります移動診療者を導入されたということですが、今回はこの移動診療者についていろいろと伺っていきます。まずこの移動診療者、これはどういった車なのか簡単にご説明ください。
はい、今回高山市で導入した移動診療者は、車内に医療機器や通信機器を備えており、簡単に言うと患者さんが車の中で医師の診療を受けられるようになるものです。車の中には患者さんと診療をサポートする看護師に乗っていただいて、医師は離れた場所からオンラインで画面を通じて患者の診察を行います。
車の中で患者さんは診察を受けられるということですね。ではこの診察を行うお医者さんは車の中にいるのではなくて、離れた場所からモニター越しでオンラインで患者さんを見るということですか。
はい、その通りです。
はい、では今回この高山市で移動診療者を導入することになったきっかけ、背景を教えてください。
はい、ご存知のように高山市は日本一広い都市ですが、総合病院をはじめとした医療機関の多くは高山市中心部に位置しています。このため特に支所地域では民間の医療機関が遠く、市が国民健康保険診療所を開設して医療を提供しています。しかしながら医師の確保には非常に苦慮しているのが実情です。一方で通信技術は年々進歩しており、医療機器にも通信機能が備えられ、離れた場所から患者のバイタル情報を把握することができる環境が整ってきています。限りある医療人材を有効活用するため、医師が離れた場所からでも患者さんを診療できるよう、今回遠隔によるオンライン診療ができる移動診療者を導入いたしました。
この地域というのはお医者さんがどうしても少ないので、医師が離れた場所からでも診察ができるようにこの移動診療者を導入したということですね。離れた場所からオンラインで診療するために通信機能を備えた医療機器が移動診療者には整備されているということですが、私たち市民がオンラインで診療を受けるということになかなかイメージがつかめません。具体的にどういったものなのか教えていただけますか。
はい、この移動診療者には通信機能を備えた医療機器を搭載をしております。例えば医師が使用する機器として心臓や肺の音を聞くための聴診器が思い浮かぶと思います。オンライン診療では医師は患者さんから離れた場所にいますが、移動診療者には通信機能を備えた電子聴診器を用意しておりますので、医師は離れた場所で患者さんの胸の音を聞くことができます。
患者さんの胸の音を遠隔操作で離れた場所にいるお医者さんが聞くことができるということなんですか。
はい、その通りです。聴診器以外にもこの移動診療者には体温計や血圧計、超音波で臓器の状態を調べることができるエコーも搭載しています。どの医療機器も電子信号を送ることができ、遠隔で医師がモニター越しに患者さんの数値や画像を確認できます。ラジオではお伝えするのが難しいですが、患者さんの体温や血圧などのバイタルデータが遠くに離れている医師のモニター画面にリアルタイムで確認できるようになっています。オンライン診療を行うにあたっては移動診療者の車内に看護師が同乗しており、医療機器の取り扱いは看護師が行いますので、どなたでも安心して受診いただけると思います。
移動診療者には通常の診察と同じように看護師さんが一緒についてくれて診療をサポートしてもらえるわけですね。ではこの移動診療者による診療を受けられる方はどういった方になりますでしょうか。
はい、まず移動診療者の運行エリアですけれども、今年度は実証実験ということで旭町秋上地域で移動診療者を運行します。この秋上地域には出張診療所がありますので、秋上出張診療所の場所で移動診療者によるオンライン診療を行います。高山市が展開するオンライン診療は普段診療所に通っていただいている患者さんで、診療所の医師が患者さんの普段の健康状態を把握している方になります。オンライン診療を受ける場合は予約制となりますので、初診の方や 急な怪我や発熱の場合は従来通り医師と対面しての診療を受けていただく必要があります。オンライン診療を受ける場合の予約方法は、そのオンライン診療を受けることができる患者さんに診療所からご案内をいたします。
はい、ではオンライン診療を受けることができるという方は、今診療所にずっと通院してらっしゃる患者さん で日にちについてはこれは予約制ということになるんでしょうか。
はい、その通りです。ただ定期的に診療所に通っていただいている患者さんであっても、患者さんの健康状態から医師が対面診療が必要と判断した方につきましては、この移動診療車によるオンライン診療ではなく、従来通り診療所で医師が対面しての診療を行います。またオンライン診療を受けられるようになった患者さんであっても、健康状態に変化があったり医師が対面しての診療が必要と判断した場合ですとか、例えばその急な発熱などですぐにお医者さんに診てもらいたいといったような場合は、対面での診療を受けていただくこともできます。ですので、一度オンライン診療を受けられた方がその後もずっとオンライン診療が継続していくというものではなく、患者さんの健康状態によっては移動診療車ではなく従来の診療用に、診療所での診療を受けていただくこともあります。
はい、今のお話、ずっと通ってらっしゃる患者さんであっても、お医者さんが対面が必要であれば移動診療ではなくて従来通りの対面での診察になるということです。オンライン診療を受けてらっしゃる患者さんでも、状態に変化があった場合、また急な発熱などはすぐにやっぱり見ていただくということになるわけですよね。今の黒谷さんのお話の中にもありました、一度オンラインを受けた方がそのままずっとオンライン診療というわけではなくて、健康状態などによっては移動診療車ではなく今まで通り診療所でお医者さんに直接見ていただくということもできるということだそうです。今のお話、オンラインの診療、移動診療車を使った診療と従来通り診療所でのお医者さんとの対面での診療を組み合わせて、これまで通り医療サービスが受けられるということになるかと思います。では高山市の移動診療車についてお問い合わせ先をお願いいたします。
はい、高山市の移動診療車に関するお問い合わせは、高山市医療政策課電話 0577-35-3177 35-3177 までお願いします。
はい、この移動診療車に関するお問い合わせ先、高山市役所医療政策課0577-35-3177 0577-35-3177 です。では、今日のまとめになるかと思います。最後に市民の皆さんへのメッセージを黒谷さんお願いいたします。
はい、今回移動診療車を導入するにあたり、市民患者さんはもちろん医師をはじめとする医療スタッフにとってもオンライン診療は初めてのことになります。医療を提供するスタッフは当然しっかりと準備をした上で行いますが、患者さんにはオンライン診療についてしっかりと理解をしていただいた上で適切な医療を受けていただきたいと考えています。また先ほどご説明させていただいた通り、移動診療車によるオンライン診療はこれまでの医師と対面しての診療から完全に置き換わってしまうものではなく、地域の医療を安定的に持続可能なものにしていくための新しい手段だと捉えています。飛騨地域は人数的には医療従事者が豊富にいるわけではありませんが、国保診療所のスタッフをはじめ民間の開業医さんや病院の医療従事者の皆さんは飛騨地域の医療を守っていけるよう日々懸命に努力をされて見えます。限りある資源である医療を誰もが安心して受けられるよう、適切な医療機関の利用についても市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。また全国的に救急医療の逼迫、救急車の適正利用が課題ともなっています。家族の急病や怪我で救急車を呼ぶべきか判断に迷った場合に、電話で専門家に相談できる電話相談窓口シャープ7119のご利用についてもよろしくお願いいたします。
私もできることなら病気にならない健康であることを願っていますが、もしもの時は医療従事者の皆さんに感謝をし、医療機関の適正な利用を心がけたいと思います。今日は高山市移動診療車というテーマで、高山市医療政策課課長黒谷渡さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。